ししてなかったなと思って、なんとなくお話ししていけたらなと思ってます。娘が生まれたのは助産院で生まれるはずだったのが、緊急で搬送されて総合病院で出産したんですけれども、生まれたのが午後の3時半夕方になる前ですかねに無事出産を終えました。で、その時に私は高血圧と高熱を出してしまいまして、もう出産の途中から多分すごい高血圧になってしまっていたようで、自分では全然分かんなかったんですけど、もうね150超えてフラフラで、立てないというか立っちゃいけないって言われて、産んだ後そのまま分娩台でずっと横になってるように言われてて、横になってました。で、熱も39度とか高熱が出てしまって、多分おそらくですけど出産中お水とか水分飲めなかったんですよね。そういうのがあって多分脱水症状も関係あるのかなって思うんですけど、高熱が出てしまって、とにかく水分を取ってくれって言われて、ペットボトルのお水とかをガブガブガブガブ飲んで、分娩台の上で産んだ後ですよ、横になりながらもうペットボトルを何本もグビグビ飲んで、でずっと多分夜の7時半ぐらいまでずっと4時間ぐらいですかね、分娩台の上にいました。で、ようやく7時半とか8時ぐらいになって、の病室にご案内しますって言われて、で、緊急で搬送されたにもかかわらずちゃんと病室をね用意してくださったんですよ。ありがたいことです。で、病室に案内するということで車椅子に乗せていただいて、病室まで運んでもらいました。で、その私が用意してくださった病室は4人の相部屋だったんですね。カーテンでちゃんと仕切られてるんですけど、相部屋で、で、私以外にどんな方がいるのかその時もちろん分かんなかったんですけど、なんとなくこう生活ですれ違ったりとか音が聞こえてくる感じだと、一人はこれから出産する方で、で、もう一人はもう出産された後で、で、授乳とかしてるのがなんとなく気配で分かったんですね。こう授乳の時は部屋から出るので、で、まあ4人部屋だったんですけど、まあ、1人はまだ来てなくて、私含めて3人だけだったので、そのメンバーでした。で、私妊婦検診の時からずっと助産院で産む予定だったので、助産院で妊婦検診とか受けてたので、そのね出産した総合病院でに行くのも初めてだったし、病院でどんな出産後の入院生活するかとか全く説明もまだね受けていなかったですし、何もかもなんか初めてでね、いろいろどうしていいかわからなかったんですけど、皆さん看護師さんも助産師さんも皆さん先生もねすごくいい方で、だから本当に最終的には総合病院で出産して本当に良かったなというか、すごく貴重な体験をさせていただいたなって今でも思ってます。もちろんね当時は助産院で出産したいっていう自分の希望があったんですけど、病院の良さをそこで本当に体感したというか、いろんな病院があると思うんですけど、私がお世話になったそこの病院は本当にいい病院で、本当にそこで出産できてよかったなって思ってます。次もし出産があった時にはまたお世話になってもいいんじゃないかって本気で思うぐらいとてもいい病院でした。で、いざ入院生活が始まったんですけど、入院自体はだいたい皆さん5日間出産して5日間入院っていうのがだいたいスタンダードみたいなんですけど、私も5日間かな入院になりました。 娘出産してすぐはこう隣でね、抱かせてというか触れさせて対面させてもらえたんですけど、その後熱がある状態ではこう打つ、もしかして感染するものだったら打つしちゃいけないので、解熱してから24時間経ってから母子同室というかあってもいいっていうことになってしまって、本当はね産んだ直後から一緒に過ごしてお世話したりとかしたかったんですけど、それは叶わず、娘はね新生児室っていうんですかね、看護師さんたちがきちんとケアしてくださるところに運ばれて、私は一人で病室で過ごすっていうのが入院のスタートでした。で、まあ無事に次の日に熱は下がったので、で次の日丸一日24時間ですねは、まあもちろん一人で過ごしてシャワー浴びたり、入院生活についての説明とかいろいろ沐浴、赤ちゃんの体を洗う入浴の仕方ですね、沐浴の勉強とかビデオ見たりとかいろいろスケジュールが詰まっていろいろやることはあったんですけど、そういう風に過ごしました。で、高血圧はねずっと続いてしまって急に下がるってわけではなかったので、血圧を下げる点滴とかをいろいろ何時間ごととかに入れに来てくださったので、そういうのもあってなんかスケジュール的に結構詰まってて、のんびり寝て過ごせるっていう入院生活ではなかったです。なんか本当にシャワー浴びる時間も予約制だったので、いろいろ時間に追われた入院生活でした。自分のご飯の時間と点滴の時間とシャワーの時間とビデオとかで勉強する時間ととか、本当にいろいろ忙しかったです。で、その次の日ですかね、やっと母子同室、娘と同じ部屋で過ごせることになって、もういざ対面して本当に可愛くて可愛くて、寝なくてずっと見てられるなっていう感じでした。で、なんかその病院のシステムを私はそこで初めて知ったんですけど、授乳室っていうのが、その患者さんが寝てる病室とは別に授乳室っていうのが設けられてて、でそこにミルクがもう作ってあって、その自分の子供に合った量のミルクをそこから哺乳瓶に移して温めてあげるとか、なんかいろいろ機械が揃ってる授乳室っていうのがあって、そこに3時間おきに自分我が子をコロコロコロコロコットっていう新生児を入れる保育器みたいな、保育器じゃないんですけど、なんて言うんだろう、カートみたいなのカゴに乗せて運んでいって、おむつも替えて、で授乳もして、でゲップもさせて、で全部ね整えて帰ってき、自分の病室に帰ってきて、で寝るっていう、でまたタイマーを3時間後にセットして、で目覚ましで起きて、でまた我がコロコロコロコロコロ運んで授乳室まで行って授乳をして、いろいろね吐き戻してたら枕を変えてとか着替えさせてとか全部お世話して、またコロコロコロコロ自分の病室に戻っていくっていうのを続けてました。で、だいたい3時間おきなんで、そこで会う他のお母様方とだいたい時間が合うわけですよ。また3時間後に会うんだなっていう感じで、それぞれ病室に帰っていって、でまた3時間後に集合して、もう朝だか夜だか分かんないわけですよ、3時間おきに会うので。おはようございますなのかこんばんはなのかわからないから、もう皆さん半笑いというか苦笑いしながらお疲れ様ですって皆さんで、ね、挨拶して、でお互い頑張ろうねって多分みんな内心で思ってたと思うんですけど、3時間を切って結構ハードなんでね、いろいろやってると結局寝れるの1時間とか、赤ちゃんが泣いちゃうと本当に寝れなかったり、次の授乳の時間になったりするので、本当に慌ただしいんですけど、 家に帰退院して家に帰ってきてからも、夜中自分一人で授乳してる時も、あ、世の中にこうやって同じ時間に授乳をしてるお母さん方が他にもいっぱいいるんだっていうのを、あの、容易に想像できたというか、入院生活で授乳室でそうやって何時間おきに同じお母さんたちの顔を見て、こうやって頑張ってるんだってお互いになんか存在を確認し合えたというか、お互いに頑張ってるんだっていうのが分かっていたので、なんか、それはすごく助けられました、その経験に。なので、あの病院も悪くないなというか、病院に対して別にすごい悪いイメージがあったとかそういうわけじゃないんですけど、でも、本当に病院生活、あの、貴重な経験ができたなっていうのが、私の感想でした。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。またぜひ聞きにいらしてください。皆さん、お疲れ様でした。おやすみなさい。以上でした。